おはようございます。ただいまから令和6年第7回弥彦村議会6月定例会を再開します。現在の出席議員は10名であります。定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。本日の議事日程はお手元に配布の通りでありますので、ご協力をお願いします。最初に日程第1、承認第1号専決処分の報告について、弥彦村村税条例の一部を改正する条例から、日程第6、新潟県後期高齢者医療広域連合規約の一部改正についてまでの専決条例2案件、補正予算3案件、その他1案件、以上6案件を一括して議題とします。以上6案件については総文公算常任委員会に審査を願っておりますので、委員長から審査結果について報告をお願いいたします。丸山総文公算常任委員長。
令和6年第7回6月定例会総文公算常任委員会審査報告。今定例会で本委員会に付託された議案は、専決条例2案件、補正予算3案件、その他1案件の合計6案件でした。これより審査の概要について報告します。付託された補正予算3案件についての審査では、エルデネ村派遣旅費59万5千円について、派遣人員を減らした理由、また昨年は広域財団法人 JKA の補助事業として実施されたが、本年の採択見込みはとの質疑に、物価高騰による航空運賃の大幅な値上げを受けて派遣団の人数を1名減らした、当初予算積算時では小中学生合わせて6名としていたが、募集の段階において航空運賃が大幅な値上がりをしていることが判明し、募集を5名とした。また今年も今年度も粟島浦村の中学生2名が当事業に参加予定となっている。広域財団法人 JKA の補助事業としての事業実施見込みについては、当該補助事業は新規事業を優先に採択しており、2年連続で同一事業の採択見込みがないことから、今年度分の申請は見送ったとの答弁でした。同じくエルデネ村派遣旅費59万5千円について、派遣団の人数の内訳はとの質疑に、中学生4名、小学生1名、村長、村職員、小学校校長、小学校教員、通訳の計10名であるとの答弁でした。同じくエルデネ村派遣旅費59万5千円について、派遣者の人選方法、帰国後の成果発表は実施しているのかとの質疑に、人選方法は弥彦村在住の小中学生を対象とした公募制である。公募があった小中学生と一人一人面接をし、派遣者を最終決定する。成果発表会はモンゴルフェア開催時に弥彦村図書館ライワにて実施したとの答弁でした。次に弥彦村ふるさとカムバック事業助成金、補助金600万円について、申請延べ件数は、また申請者にアンケートは実施しているのかとの質疑に、現在の申請件数は6月現在で U ターン1件、I ターン1件の合計2件である。相談も含めた今後の見込み件数は、 I ターン2件の合計4件である。申請者に対してはアンケートへの回答協力を補助要件としており、移住理由や行政に求める支援等聞き取った内容を今後の政策判断に生かしていく。また本制度の周知のために引き続き積極的な広報活動を展開するとの答弁でした。次に枝豆共同選果場使用料283万8000円の件について、昨年夏の異常高温渇水被害を受け、枝豆生産者に対し村は選果場使用料の支払いを猶予したが、本年度も生産者の選果場利用が大幅に減少する見込みとなり、令和6年度も選果場利用料を昨年に引き続き賃料の支払いを猶予するとのことだが、毎年このような事態が続くことに懸念を抱いている。選果場は村主導で企画発案建設ということで進めてきた経緯があるが、毎年毎年猶予することは村民感情からすると疑念を持つ村民の方も多くいる。村 JA 生産者村民代表等で組織する会議を立ち上げ、共同選果場管理運営委員会に村の置かれている立場を十分理解してもらい、この問題を定期的に協議する公の場を設けてはどうかとの質疑に、昨今の生産コストの高止まりに加え、令和3年、4年の枝豆販売価格の急落、令和5年の高温渇水被害による枝豆生産者の経営状況の悪化で、2年連続選果場賃料の支払い猶予要望があり、ご指摘の懸念はもっともである。選果場運営委員会の構成員は、生産者代表 JA 村であり、すでに村の立場を含め十分に協議されているものと考えているが、村としてもいつまでも選果場運営に支援だけすればよいとは考えていない。提案いただいた会議体については検討するとの答弁でした。同じく今後枝豆生産者への支援をどのように進めていくのかとの質疑に、生産者の収入アップに向け枝豆の生産振興に生産者 JA とともに引き続き取り組んでいく、生産者 JA 村が役割を明確にし、それぞれがやるべきこと、一体となってやるべきことがあると考えている。村がやるべきことは生産者の施設整備等への支援のほか、令和6年度予算で計上した規格外品の活用に向けた粉末化実証事業や知名度向上に向けたキャラバンや宣伝の実施、実需側とのマッチングで販路拡大を図り、生産者の収入アップにつなげていくことと考えているとの答弁でした。次に多面的機能支払い交付金事業240万7000円の件について、令和5年度末で活動を休止した一組織とは、また活動休止の理由はとの質疑に、弥彦走り出地区の農地で活動をしていた弥彦走り出環境協議会が活動を休止した。多面的機能支払い交付金事業は生産者を中心とした活動組織を形成し、事業要件を満たす活動を行う必要がある。その活動の中で取りまとめを行う役員の高齢化により、計画の策定、会計処理等の事務負担が重荷となり、活動を休止するに至ったと聞いている。村としては役員の代替わりなどさまざまな相談に応じ、助言を行い、活動継続をお願いしていたが、結果として活動組織の総会で休止が決まり、残念に感じている。今後は組織の広域化も含め、引き続き支援していくとの答弁でした。 次に国民健康保険特別会計補正予算、債務負担行為設定、特定健診受診率向上支援事業、業務委託契約の限度額219万4000円について、特定健診受診率向上のため、成果連動型民間委託契約方式を導入するとのことだが、導入の経緯や具体的な委託内容、契約先はとの質疑に、成果連動型民間委託契約方式は、社会課題解決に向けた官民連携の手法である。成果指標を設定し、その改善状況に応じて民間事業者に委託料を支払うことで、より高い成果となるよう促進するものである。弥彦村では、未受診者の受診意欲を高め、受診率を上げるため、令和5年度からこの方式を導入している。以前は日程などを記載しただけの事務的な案内はがきであったが、この方式を取り入れたことにより、対象者の年齢、過去の受診歴等に応じて、本人に最も訴えかけるような内容の案内はがきを AI が選択し、最大2回送付している。令和5年度と同様、株式会社キャンサースキャンと契約。契約金額は固定分が180万8400円、成果報酬分は上限額が219万3125円を予定しているとの答弁でした。次に後期高齢者医療特別会計補正予算役務費216000円について、現在、弥彦村では、マイナンバーカードの取得率およびマイナー保険証の保有率は何パーセントかとの質疑に、令和6年5月末時点で、弥彦村のマイナンバーカード取得率は 84.03% と、県内では5番目に多い取得率である。また、国保加入者のマイナー保険証保有率は、71% であるとの答弁でした。以上が主な審査内容でした。その後の議員間討議では、エルデネ村派遣事業について、公費、括弧旅費を支出することに対する議会側のチェック機能として、今後、モンゴル国との国際交流の意義や事業期間、何年まで継続するのかといった点について、執行部側に説明を求めていく必要があるのではないかといった問題提起がなされました。議論の結果、本委員会に付託された議案の条例、専決条例2案件、補正予算3案件、その他1案件の合計6案件については、村長報告、提案のとおり可決することに決定しました。報告は以上であります。令和6年6月21日、総文公算常任委員長、丸山博史、弥彦村議会議長、本田高根様。
報告が終わりました。これより委員長報告に対する質疑に入ります。最初に承認第1号および承認第2号専決条例2案件の報告について委員長報告に対する質疑を行います。質疑はございませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論に入ります。討論はございませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。これより専決条例2案件について採決を行います。この採決は規律によって行います。本案に対する委員長報告は承認であります。 本案は委員長報告のとおり承認することに賛成の皆さんは起立願います。起立全員と認めます。したがって承認第1号および承認第2号は委員長報告のとおり承認することに決定しました。次に議案第35号令和6年度弥彦村一般会計補正予算括弧第3号について委員長報告に対する質疑を行います。ご質疑はございませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論に入ります。討論はございませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。これより採決を行います。この採決は起立によって行います。本案に対する委員長報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の皆さんは起立願います。起立全員と認めます。したがって議案第35号は委員長報告のとおり可決することに決定しました。次に議案第36号令和6年度弥彦村国民健康保険特別会計補正予算括弧第1号および議案第37号令和6年度弥彦村後期高齢者医療特別会計補正予算括弧第1号について委員長報告に対する質疑を行います。質疑はございませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論に入ります。討論はございませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。これより採決を行います。この採決は起立によって行います。本案に対する委員長報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の皆さんは起立願います。起立全員と認めます。したがって議案第36号および議案第37号は委員長報告のとおり可決することに決定しました。次に議案第39号新潟県後期高齢者医療広域連合規約の一部改正について委員長報告に対する質疑を行います。質疑はございませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論に入ります。討論はございませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。これより採決を行います。この採決は起立によって行います。本案に対する委員長報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の皆さんは起立願います。起立全員と認めます。したがって議案第39号は委員長報告のとおり可決することに決定しました。次に日程第7議案第40号令和6年度弥彦村一般会計補正予算括弧第4号についての補正予算一案件を議題とします。これより提案者から提案理由の説明を求めます。村長、はい、
議案第40号令和6年度弥彦村一般会計補正予算第4号につきましては弥彦産枝豆消費拡大プロモーション事業が県の補助事業に採択されたことに伴い歳出予算の付け替えを行うものでございます。なお歳出総額につきましては増減ございません。以上で提案理由の説明を終わりますが十分ご審議の上ご承認いただけますようお願い申し上げます。令和6年6月21日弥彦村長本間義行。
以上で説明が終わりました。これより議案第40号について質疑に入ります。ご質疑はございませんか。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これより日程第7、議案第40号、令和6年度弥彦村一般会計補正予算括弧第4号について、会議規則第39条第3項の規定により、委員会付託を省略することについて採決します。お分かりします。議案第40号について、委員会付託の省略することにご異議ございませんか。異議なしと認めます。したがって、議案第40号は委員会付託を省略することに決定しました。これより討論、採決を行います。はじめに、議案第40号について討論を行います。討論はございませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。続いて採決を行います。この採決は規律によって行います。お分かりいたします。議案第40号について、原案のとおり可決することに賛成の皆さんの起立を求めます。起立全員と認めます。したがって議案第40号は原案のとおり可決しました。次に日程第8、議員派遣の件についてを議題といたします。お諮りいたします。会議規則第129条の規定により、お手元に配布した内容で議員を派遣することにしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。異議なしと認めます。したがって、お手元に配布した内容で議員を派遣することに決定いたしました。次に日程第9、議会運営委員会の閉会中の特定事件、括弧訴訟事務の調査についてから、日程第11、競輪常任委員会の閉会中の特定事件、括弧所管事務の調査についてまでの3案件を一括して議題とします。このことにつきましては、会議規則第75条の規定により、議会運営委員長、並びに各常任委員長からお手元に配布いたしました特定事件の調査事項について、閉会中の継続調査の申し出がなされております。お諮りいたします。各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査をすることにご異議ございませんか。異議なしと認めます。したがって、各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しました。以上をもちまして、本定例会に付議されました事件はすべて議了しました。これをもって6月定例会を閉会したいと思いますが、閉会前に村長からご挨拶をお願いいたします。村長。
令和6年第7回6月定例会につきましては、初日に提案しました承認2案件、議案5案件、本日追加提案をいたしました議案1案件とも、全会一致で可決いただき、誠にありがとうございました。今回お認めいただきました一般会計補正予算を踏まえ、引き続き着実に村政を進めてまいります。さて、昨年オープンいたしました来和弥彦は、4月に来館者数5万人を超え、今週末23日にはオープン1周年記念イベントを開催いたします。また来月には、最大のイベントであります弥彦灯籠祭り、8月には枝豆祭りやモンゴル国との国際交流とさまざまなイベントが行われます。また、ご心配をおかけしております自動運転バスにつきましても、本日から伊田ルートにつきましては再開をさせていただきます。引き続き再発防止に努めてまいります。また枝豆事業を含め農業全般の活性化を、村としてもしっかりと図っていきたいというふうに思っております。 これらの催事を村内外にしっかりと情報発信をし、活力ある弥彦村実現のため職員一丸となって尽力いたしますので、議員の皆様にも特段のご理解とご協力をお願い申し上げ、閉会の挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。
ありがとうございました。最後に議長からご挨拶申し上げます。本定例会の提出議案は、専決処分の承認2案件、補正予算3案件、人事1案件、規約の変更1案件、追加補正1案件の計8案件でした。いずれも村長提案のとおり可決されました。また一般質問においては9名の議員が村政全般に対して質問されました。住民の声を村政に反映すべく、今後ともご期待いたしますとともに、議員各位の協力により本定例会を無事終了できますことに感謝を申し上げます。今月は村民体育祭、戦没者追悼法要、弥彦村消防演習と弥彦村ならではの行事も順調に終え、今後は弥彦村防災訓練、弥彦灯籠祭りへと続いてまいります。梅雨の大雨、夏の高温渇水、熱中症対策など大変懸念されますが、議員各位には健康に十分留意され議員活動を行っていただきますようお願いいたします。以上をもちまして、令和6年度第7回弥彦村議会6月定例会を閉会いたします。お疲れ様でした。